御言葉を味わっていきましょう。今日の箇所は新約聖書マタイの福音書7章24節から29節、2017番の新改訳では12ページです。聖書をお読みします。マタイの福音書7章24節から29節です。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようではなく権威あるものとして教えられたからである。岩の上に建てた家と題をつけました。御言葉を味わっていきます。イエス様は最初にですね、例えることができますとはっきりここで語られました。これから大切なことをですね、例え話で群衆に語るのだと示されたわけです。7章この最後の29節ではイエス様のお話を聞いた群衆が、これまで群衆が安息日の礼拝やさまざまな場面で教えられてきた内容とは違っていること、そしてその内容を権威あるものとして自分たちに語ってくださったことに驚いています。その驚きとは何でしょうか。聞いた言葉が群衆一人一人の心と魂に響き渡り染み込んでくる、本当に内容のあるものだったからです。これまでいろんな場面で教えてくれた律法学者パリサイ人は一人もいなかったのだ、こんなふうに誰も教えてくれなかったのだと気がつきました。そしてイエス様の語ってくださった内容をしっかり自分の中に留めて、その言葉に従って実践しようと、そのように思わせる内容だったのです。言ってしまえばこれまで群衆が聞かされてきた言葉は偽りの言葉であり形ばかりの言葉であったということです。今日の箇所の直前の17、18節の言葉を引いてくるならば、良い実を結ぶことができるような言葉を聞かされては来なかったということになります。今日の箇所24節はですからとイエス様は語り始めておられます。前の言葉、ここまでイエス様が語ってこられたその内容を受けて結論として24節からの言葉があるわけです。そしてその結論をしっかりと教えるためにもう一度例えを用いて語られた。それは聞いている群衆がこの後今日から先の日々において良い実を結ぶ人となっていくための教えです。私たちもイエス様の言葉を聞いて驚きで止まるのではなく、心にしっかりと留め、そしてイエス様の方を向いて聞いていきたいと今日願っています。イエス様が私たちに教えることは、イエス様の言葉を聞いて行うものであるのか、それとも聞いて行わないものなのかということです。あなたはどちらなのか、イエス様は私たちに迫っているのです。さあ、初めイエス様が教えてくださる例えから学んでいきましょう。ここでもイエス様はですね、2つのことを並べる形で教えてくださっています。例えば家を建てる人です。大切なことがここに1つあります。この家は自分の 家です。
他の人の家ではない
ですね。自分の大切な家を建てる、自分の家であります。そして自分の家を建てる人ですが、一人は賢い人だと言われます。24節です。そしてもう一人はなんと愚かな人だと言われます。26節です。あまりにもこう差が激しいですよね。賢いと言われる人と愚かだと言われてしまう人、同じ自分の家を建てるんです。賢い人は岩の上に家を建てたその人のことだと教えています。岩の上に建てるとは、家の土台を岩の上に置いたということです。で、同じ話を先週もそうでしたが、ルカの福音書の方も記していますので、参考に開いていきたいと思います。ルカの福音書は6章の48節からのところ、123ページです。ルカの福音書6章の48節、聖書を読みます。ルカの福音書6章48節から、その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せても、しっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした。短くまとめているルカでありますけれども、ルカの方がこう分かりやすい、まあ、細かな描写がしてあるように思いますね。川の水が押し寄せて壊れていくというのはですね、表現になります。大事なのはルカはここで地面を深く掘り下げて土台を据えたのだと、こう言葉を補っています。まあ、家をですね、今日子どもたちにもですね、家の向こう模型どうやって話そうかなと思って模型をこう作ったわけですけど、箱の部分ですよね、家っていうのは。箱の部分を作る、まあ、箱を地面の上にこう置くだけで家を建てるのではなくて、家の柱、支柱といったものをですね、まあ、地面の深いところにある硬い地盤、岩にまで届かせて、それから箱の部分の家を建てる、まあ、これが賢い人であります。で、現実に現代においてもですね、深く掘り下げて支柱を立てていかないと建物はしっかりとは立たないということですよね。でも深く掘り下げなければなりません。しっかりと支柱を立てなければなりません。一本二本適当に刺しておくということではですね、しっかりと立てることはできません。それは簡単なことではないんですね。一方で愚かな人だと言われるその人の家の建て方は違っています。柱を立てないで、まあ、地面の上に、ルカで言うならば砂の上に、まあ、簡単に箱の部分の家を置いてしまう、箱を作ることに力を注ぐということでしょう。で、続けてイエス様はなぜ一方が賢い人でもう一方は愚かだというのかを教えてくれます。それは同じ家のようであっても、家を建てた後に分かるのです。家を建てた後、雨が降ります。そして時はそれが洪水となって家に押し寄せてくるのです。その上風まで吹いてきます。イエス様はですね、これを単にですね、家の建て方ということで教えているわけではもちろんありません。説明ではありません。例えだと言って語っておられます。ですからここでは家をですね、襲うですね、風が襲いかかるのだと言います。たまたま、まあ、偶然にではなくて風が襲うような、そんなことが起こるのだ、あるのだということを示しているわけです。そして襲ってきたとしても倒れなかった。一方で愚かな人の家は倒れてしまう。しかもその倒れ方はひどいものであったと教えます。ルカの福音書の方では、賢い人の家はしっかりと建てられていてびくともしなかったと示します。反対に愚かな人の家は
すぐに倒れたとルカは示しました。ひどい倒れ方というだけでなく、雨が降り洪水となり風が吹くと、まあ、すぐに倒れたですね。すぐに倒れてしまった。この比較は大きな差です。で、例え話としてはこれで終わりなのです。イエス様は家が倒れるのか倒れないかを教えたいというわけではないのは当然のことであります。ここに登場します2人の人は私たちのことです。私たちはどちらの人でしょうか。家を建てる、それも自分の家を建てると語られました。自分の家とは、それは自分の私の人生、自分の毎日の生き方ということです。雨が降り洪水となり風が吹くというのは、私たちの人生にさまざまな困難や問題が起きることを示します。これは具体的に風が何を示し、洪水は何であって、風が吹くとはどういうことであるのかということではないのでしょう。困難はいろんな形で起きるでしょう。また次々と起きるということもあるでしょう。思いがけない支援、困難がまさに25節に表現されるように襲いかかることがあるのです。その時、同じように見える家であっても一方は倒れません。困難を同じように経験するのですが、一方はそれを通ってもなおその家、その人の日々は倒れてしまう、壊れてしまうことがない。ところがもう一方は試練に遭うとすぐに倒れます。踏みとどまって試練を乗り越えるということができません。大切な家を支える柱が固い岩にまで届いていたか、そうではなかったのかが、まあ、家が壊れるかどうかに現れます。しっかりと家を建てる、しっかりと自分の人生、私の毎日を支える柱があるのかどうかが、その後の違いに出るのです。倒れてしまったらどうなるのでしょうか。ひどい倒れ方をしてしまいました。立て直さなければならないでしょう。しかし一方の愚かな人というのは、まあ、砂の上に家を建てようとした人です。また同じように砂の上に、まあ、見た目には立派な家を、まあ、少しでも早く建てようとするのでしょう。簡単に家を建てることができる、地面の上に見える箱の部分の家を立派に作ること、飾ることができますし、そこに目を向けるのでしょう。地面を深く掘り下げるという時間をかけません。支柱を深く建てるという苦労もしなくて済みます。その分を家を立派に見せることにかけることができます。固い岩にまで支柱を届かせて家を建てようとしない人は、倒れてもまた地面の上に立派な家を建てることを望むに違いありません。そうするとまた雨が降り洪水が押し寄せ風が吹くと、同じようにひどく倒れてしまうのではないでしょうか。そしてひどく倒れるというのはですね、倒れ方が本当にこうひどいというよりもですね、何度でも倒れてしまうような、そんなことを繰り返す、そのような立て方をするということがひどく倒れるということにつながっていくのだというふうに理解しました。イエス様はここで岩の上に家を建てるということを示してくれました。その人はイエス様の言葉を聞いてそれを行う人のことでした。これが家の大切な土台です。私の毎日の土台です。イエス様ともう一度お会いするその最後の日まで、まあ、変わることのない土台なのです。雨や洪水風をいたずらに恐れるのではなく、土台見えないものにこそ目を向けて歩んでいくということです。イエス様は今日この最初の大切なことを語られています。私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものということでした。 まずですね、イエス様の言葉を聞く人と聞かない人があるのでしょう。聞かない人というのは、神様のことを信じないで自分の力や経験、あるいはお金とか、この世界の目に見えるものを頼りとして生きる人です。その人はきっと倒れてしまうと、あれが間違っていたのだろうと、また違うものを頼りとして家を建て毎日を生きるようになるのでしょう。ひどい倒れ方をしたからと、また次にはもっと立派な家をということに力を注いでしまって、どこまでも聞かない人ということです。で、次にですね、私たちが注意しなければならないなと、このところから教えられるのは、イエス様の言葉を聞いた人の中でも、それでもひどい倒れ方をしてしまう人ということです。ずっとイエス様はここで群衆に語ってきました。もう一度私考えてみたのですが、この群衆というのは多くはユダヤ人だったと思います。そして異邦人、外国人だったとしても、このユダヤの地方に、あるいはエルサレムにと住んでいた人、しばらくの時を起立している人たちですから、いわゆるユダヤの律法を多少なりとも、いや繰り返し聞いてきた人のはずなんですね。聞いてきたはずの人たちにイエス様もう一度語られるわけです。繰り返しになりますが、イエス様は聞いて行う人、こう言われました。聞くには聞いてきたのです。でも聞いて、行うということ、行うということに力を注いでしまう人がいるのです。イエス様はこの7章までにですね、教えてくださったことは、律法に昔から記されていたはずのことですし、教えられてきたはずのことです。しかし、群衆に教えてくれていたはずのパリサイ人、律法学者は、律法の言葉そのものにしっかり聞くことをしないで、先輩の律法学者やパリサイ人のその語った権威や、その話を頼りとして、それを真似て語るばかりだったのです。ですから人々は今日その言葉には権威がなかったのだと気づいたわけですよね。ですから彼らは聞いては来たはずですけれど、律法を守ること、目に見える地面の上の箱の部分に力を注ぐことばかりをしてきました。行うことばかりに目が向き、力を注いできてしまったんです。この人は聞いて行う人とは言えないのです。聞いたつもりで行いにばかり心が向いているからです。イエス様がこれまでずっと教えてきてくださったことに照らすならば、目に見えることに土台を置いてしまって生きている人です。律法を聞いているのに、目に見えることばかりに目を留め行いをしてしまう。では本当の意味で聞いて行う、それはどのような人でしょうか。まず最初に、それは素直にイエス様の言葉を聞きます。耳を傾け、心もイエス様の語るそのことに向けて、素直に、そして一生懸命聞きます。最初にまず聞くということに力を注ぐのです。次に深く理解しようとします。家の柱をただ地面に立てるだけではなく、必要な深いところにまでちゃんと届かせるまで打ち込むようにするのです。時間がかかったとしても、深く理解するまで聞きます。聞き続けます。素直に聞いて深く理解する、私自身の毎日に照らし合わせてみるならば、皆さんが受け取ってくださっています今日の御言葉を準備するとき、何度も繰り返して聖書を読んでいますから、同じ何章何節、同じ福音書、同じ例えばイザヤ書、詩編というところに当たるわけです。 すると、あっとですね、分かったつもりでですね、書き始めてしまう、そんな朝が正直あるのです。そしてそんな時はですね、その説をやめて、もう一度聞こうとします。読んで、聞いて、聞いて、イエス様に聞いて、そして少しでも深く理解しようとします。時間がかかっても理解しようとします。なので時々7時ではなくて8時が9時に12時になることがあるのは許してほしいと弁明をしておきたいと思いますけれども、深く聞こうとすることがないとですね、聞いたつもりになってしまう。ああ先週聞いた、ああこの間のイースターに聞いたと、それでは聞いたことには実はならないのでしょう。それが私自身です。時間がかかっても深く理解するまで聞きます。聞き続けるのです。ルカの福音書では深く掘り下げと表現しているのはこのことです。そして理解したらそれをしっかり自分のこととして受け止めます。そして受け止めたなら最後に行いにつなげます。お言葉を聞いて従っていこうとする。行わなければ聞いたことにはなりません。しかし行いばかりに心が問われてしまうと、先ほど言いましたようにパリサイ人や律法学者のように形ばかりの信仰者になってしまうのです。行うことにも力を注ぎますが、その代はどこまでもイエス様の言葉です。私を見捨てることなく、いつも共にいてくださると約束を与えてくださっているイエス様であり、その言葉です。自分の力だけに頼って家を建てているのではありません。土台の上に立てています。ですから、ああ大丈夫なのだと確信や、また期待ができるし、安心して行いをすることができます。その行いをしているときに、雨は降らないのではなく、洪水が押し寄せることなどなく、風が襲うことなどない、そんなことはないのです。それはあるのです。でも大丈夫です。いや、大丈夫というよりも安心して行っていけば、それが本当に素直に聞くことになり、深い理解をして行っていくということになるのです。これがイエス様を信じる生き方、信じるというそのことになります。見えないようですが、それは行いに現れ、生き方に現れる信仰というものです。今、来月9月の最初には主婦にもご案内をしている通り、野外礼拝をしたいと、ゲームの時間も持ちたいと願って準備をしている中で、また愛知県にも緊急事態宣言が出てしまうような、そんな状況が迫っています。何よりも感染している方の人数が増えている、より身近なところでそれが聞かれるようになり、不安ではないとはとても言い切れない状況があります。私たちは今家を建てている最中で、雨は降り、洪水、風が襲うという試練の中にいるように思います。来月はどのような生活になるのでしょうか。礼拝はどうなるのでしょうか。でも私たちは倒れないのです。土台がイエス様の言葉です。信じて、また期待して行えるのです。イエス様と再び会う最後の日まで、イエス様の言葉を聞き続け、行い続けることができます。先ほどの賛美になりましたけれども、正道進み、そしてイエス様に再会するその喜びの日まで、今私たちはもう一度イエス様に心を向けて、イエス様が語ってくださった言葉を聞き続けていきたいと、そう願っています。最後に詩編を引用したいと思います。詩編81編の8節、こちらを読みます。旧約の1019ページ、詩編の81編の8節を読んで終わりとします。 喜び歌へと始まる81編です。81編8節、聞け我が民よ、私はあなたを戒めよう、イスラエルよ、私の言うことをよく聞け。旧約聖書の時からずっと語り続けてくださっています。聞けと、聞くことから私たちは始まります。よく聞くことが私たちの幸いの始まりであり、私の土台です。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたの恵みはいかに豊かなことでしょうか。あなたは天から見渡し、こんな小さな私たち一人一人をご覧になって、私のことを御心に留めてくださいました。そして私を罪の中から救い出し、あなたの天の蔵を開けて溢れるばかりの恵みを与えてくださいます。私が望むこと以上に、私が気がつかないままであっても、本当に私に必要なもの、大切なものを与えてくださるのです。ですから私たちは、私は見えないあなたにと目を留め、あなたの言葉を土台にして、あなたを礼拝するこの礼拝からの1週間を歩んでいきたいと願っています。もし私たちが弱さに負けそうになり、不安に押し流されてあなたに背を向けてしまうように、あるいはあなたから隠れてしまうようなことがあったとして、あなたが私を見捨てることなく私に声をかけてくださることを信じます。ありがとうございます。あなたがこうして日曜日の礼拝を定めてくださり、私たちを招いてくださって、心から感謝をします。こうして週の初めの日に私たちが一つとなって、あなたにお会いできる正式なこの礼拝の場を備えてくださったことを感謝します。ここは本当に恵みの座です。あなたがいつも私たち一人一人と向き合ってくださり、導いていてくださること、多くの恵みを注いでいてくださることを、この礼拝の時にもう一度覚え、あなたの言葉を聞いて従っていくものとなります。どうぞ私たち一人一人を今一度深く強く導いてくださいますようにお願いいたします。願いがたくさんありますけれども、心からの感謝とともに信じて、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。